この番組はフリーランスのウェブデザイナーリコが自腹で買ったものを切り口にしてハッピーに語る商品レビューバラエティです。そこそこ大人の女がそこそこの収入と抑えきれない物欲をお供にしてよかったを探す旅にお付き合いください。ということで参りましょう。今日のよかった、ズームのみで同じものを食べると楽しい。本日収録日10月24日です。遡ること、2週間前かな、11日あたりからなんとなく落ち着かない日々を過ごしておりまして、というのも、基本は仕事です。仕事がバタバタと、なんかね、私フリーランスなので同時進行の案件が3つ4つ重なるっていうのは結構普通にあることなんですけれども、結構細かめの納期が重なっていたりとかですね、いろんなお客さんとのリモートミーティングが入ってたりとかして、でリモートミーティングって別にね、その場だけ顔出せばいいってもんじゃなくて、準備したりとか終わった後のまとめだったりとか、またなんか資料作らなきゃいけなかったりとか、いろいろその前後の付随作業もあるので、そうなんですよね、時間が取られちゃうっていうのがありましたかね。そんな疲れもあってなのかわからないんですが、ひどい口内炎ができまして、口の中のね3箇所にできたんですよね。最初ひどい目のが2個できまして、でそれが左右だったんです。左右のね、あのほっぺの裏あたりにできちゃって、痛いなと思って、なんか不自然な口の動きになってたんでしょうか、最終的にはベロを噛みまして、食事中にガリッとやったんですよね。で、あー痛い痛いなんて思って、ちょっとこう冷やしたくてベロを外に出してたら、旦那さんが、うちの夫がですね、すごい驚きまして、血が出てると。で、確かに鏡見たらダラダラ充血してまして、その後ですね、以前お医者さんにもらった薬があったことを思い出して、普通ね、市販薬でも私、ケナログとか愛用してるんですけれども、ああいう塗る軟膏系のやつ、塗るのは気持ち悪いんだけど、やっぱりあれが一発ですね。しかもお医者さんからもらった軟膏があったので、それ塗って3日目です。今日3日目にしてやっと痛みもちょっと収まってきて、よかった探しの収録もなんかこう前向きにできそうだなみたいな気持ちになってきたので喋ってます。でもね、これね、もともと口の中に痛いものができた、口内炎ができたのは多分多少はストレスもあるでしょうね。仕事のストレスもあると思うんですけど、プラスね、美味しいものを2日連続で食べたっていうのが結構私は怪しいんじゃないかと思っておりまして、10月の15日、もう先々週になりますけれども、うちの母の誕生日会というのをやったんですよ。ちょっとですね、変わったことをしたいなと思って、ただこのご時世なんで外にお食事に行くのもあれなんで、ホテルのね、お弁当っていうんでしょうか、豪華なお弁当を買ってきまして、それを一緒に食べたんですよ。で、これがとても美味しかったんですけど、贅沢品ですわね、松茸弁当とかいうのを食べました。で、翌日今度は同業者のお友達がですね、今年の秋から大学に通うことになりました。で、大学といっても通信制なんですけれども、素晴らしいなと思って、私もなんかいつぐらいでしょうね、30代終わりぐらいって、なんかそういう時期来ません？来るんですよ、今聞いてくださってる若い方は多分いつか来る、なんかね、勉強したいなっていう時期が来るんですよね。で、私の周りでも結構放送大学に入る方とかいらっしゃったり、あともっと頑張る人だと大学院に入る方とかもなポロポロ出てきてたので、私もちょっとそれに影響されて考えたんですけど、でもやっぱり仕事との両立とか、あとなんせ私は勤勉ではないので、自分の性格とかを考えると無理だろうなと思って諦めたんですよね。それをその同業のお友達がやると、チャレンジするっていうことでお祝い会を兼ねて、で彼女はね遠いんですよ、遠方なので、一緒に会ってというわけにもいかないので、じゃあズームで飲もうよっていうことになりました。で、お祝いなのでご飯も私がじゃあ用意するからっていうことで、今ね便利なんですよね、そういう全国宅配してくれるウェブのサービスで箱シェフっていうのを見つけました。リモートオンライン飲み会 お食事専用サイトっていう銘打ってまして、全国のですね、いろんなお店が加盟してるんですかね。で、それを取り仕切ってるのがこの箱シェフというサービスなんですけれども、箱シェフに申し込みをすると、レストランに対して発注してくれて、レストランからお料理が宅配で届くというサービス、これを使ってですね、そのお友達とズーム飲み会をやりました。で、その2日連続のご馳走によってですね、私のこのなんか普段庶民的なものしか入れてないお腹がびっくりしたんでしょうね。それで口内になってしまったという悲しいオチがつくんですが、今日のね、良かったはその箱シェフさんです。今日の良かったと言いつつ、そうね、良かったのは体験そのものが良かったかな。一緒にお料理を、同じものをつまみながら画面のあっちとこっちでおしゃべりができるっていう体験はすごく楽しかったし、やって良かったなと思いました。ただその一方で、なかなかこれは難しい問題だねと思ったのがですね、やはりどうしてもお値段が高くなるんですよね。当然ですね、クール便のお値段とかも入っての、その配送料込みの価格になるので、ちょっとそもそもの金額が高めになる。プラスですね、今回お願いしたのが、フレンチになるのかな？フレンチのお料理だったんですけれども、これお店で食べたらね、多分3倍ぐらい美味しく感じたんじゃないかなって思いました。というのも、やっぱり、宅配するにあたって当然ながら普通の食器では送れないじゃないですか。なのでもう本当になんかこう簡易的なね、プラスチックの容器の中に入ってくるわけですよ。やっぱね、特にフレンチだからかな、見た目って大事ですよね。もちろん工夫してあるんですよ。すごく綺麗に小分けになったプラスチックの容器の中にちっちゃくね、こう懐石料理みたいにお料理が小分けになって可愛らしくくるんですけれども、でもこれ本当だったらね、お店だったら大皿とかにうやうやしく可愛く盛り付けて出てくるんだろうなって思うと、ちょっと残念な感じになっちゃったり、あとやっぱりあったかいものはあったかいまま、そして冷たいものはよく冷やして提供したいっていうのが、おそらくこうお料理作られた方の気持ちなんだろうなとも思いますね。やっぱりこう全体的に同じように冷えて届きますし、一部スープとかはチンできるようになってるんですけれども、でもそれだってそのシェフの望んだ温度かどうかはわからないじゃないですか。なんかそういった意味でちょっとこう料理を作ってらっしゃる方の気持ちもどうなのかな、これで満足できるのかなっていうのもありますし、これがもうちょっとね、もう一進歩二進歩していくと、こういう飲み会っていうのも定番化していくのかなと思うんですが、よかった探し。さて、前回の配信、坂本隆さんとの表現することに関してのアフタートーク、いかがだったでしょうか。結構ね、たくさんの方にお聞きいただいたようで、尺的にはいつもよりもだいぶ長かったし、あとはやっぱりね、ちょっとこう限定的なだったり抽象的な話だったので、皆さん全員にね伝わるのか、そしてどんな感想を持っていただけたのかっていうのはちょっとこう気になるところではありますけれども、感想をいただいております。タズKさんでいいのかな、タズKさんありがとうございます。坂本さんの本当にやりたかったことや誤解されるのではないかという葛藤が伝わってきました。それを引き出したリコさんのインタビューも良かったと思いますといただきました。そうですね。坂本さんご自身が様々な形でアウトプットをされている方ということで、どういう思いでその活動をやってらっしゃるのか。ともするとね、単純に目立ちたがり屋なんじゃないかとか、それは私なんですけど、目立ちたがり屋なんじゃないかとかね、売名とはさすがに思いませんけれども、何らかのこう意図があるのではないか。という邪推ですよね。こういったものに対して坂本さんがどう考えているのか。そしてまた、もちろんね、なんでしょうね。純粋に、ただ何かを表現したいって思いだけで片付けられるとは限らないじゃないですか。いろんな気持ちがあっての表現活動なので、そのあたりもすごく素直に お気持ちを語ってくださったのが田漬さんには伝わったのではないかしらと思って嬉しかったです。ありがとうございます。またですね、坂本さんが、ご自身以外の表現者に対しての発信者に対しての、考えなんかもちょっとお話しくださったんですが、そちらに共鳴してくださる方もいらっしゃいました。エイミーちゃん、発信する人への眼差しってわかる気がする、そっと後押ししてくださる感じということで、エイミーちゃんから見た坂本さんの印象ですね。私も坂本さんはこう発信者表現者に対してすごくこう優しい温かい気持ちでエールを送ってるなっていうのを日々感じているので、同じように感じてらっしゃる方はきっと多いでしょうね。やはり自分自身が発信してる表現してる方って他者に対しても優しいですね。一緒に頑張ろうっていう素直な気持ちで応援してる方がほとんどなので、なんかこう旗から見てても温かい気持ちになります。この番組にゲストで登場してくださった長谷川康久さん、名村真嗣さんなんかもそうですね。何かあるとこうリツイートしたりとかシェアしたりとかっていう形で、表立ってではないんですけれども応援してくれる、私もそういう風になりたいなと思っております。それからキヨさんからもコメントをいただきました。言葉で伝えることの大切さ、これ日本ではあまり重要視されていないですよね。ジャンルは違うけど音楽教育に携わっていてもすごく感じます。自分の演奏で人のでも感想や意見を自分の言葉で言える子は少ない。そもそも日本の学校教育でそういうことを求めていないから当然なんだけど、といただきました。キヨさんはですね、ご自身も演奏者でありながら、学校でも教えてらっしゃる先生、教育の現場ならではのご意見かなと思いました。確かにね、自分の言葉で言えるっていうのは本当に難しい。私もこうやってポッドキャストとかでこう喋る場を自分で作ってるので、できるだけ自分の言葉でとは意識しますが、でも気づくとステレオタイプな発言をしてたりして、取り直してることも実は少なからずあります。なかなかね、勇気がいることですよね、多分ね。もともと訓練されてない。本当そうだと思う。子供の頃から出る杭を打たれるようなね、日本の社会、多分今でもそうだと思うんですけれども、ちょっと目立つ子がいるとみんなで笑っちゃったりとか、あげつらったりとかっていうことをしちゃいますからね。なんかね、キヨさんのコメント読んでてふと思い出したんですけど、草刈正雄さんって俳優さんいらっしゃるでしょ？草刈さんのお嬢さんで、クランさんって、ちょっとこう、センセーショナルというかね、入れ墨入れたり、未婚の母だったり、なんかいろいろこう、お騒がせみたいな感じのお嬢さんがいらっしゃいますけど、その方がつい最近なんか本を出されたのかな、子育て本みたいなのを多分出されたんだと思うんですけど、それ絡みのインタビューが数日前、いつだったか、ほんとちょっと前ですに、ヤフーニュースに取り上げられていたのを確か読んだんだと思うんですけど、彼女が通っていた学校では自分のやりたいことをとことん追求しようと、個性を大事にしましょうっていう方針だったそうなんですよね。なので、大多数が賛成している意見であっても、クランさんがノーと言えば別に誰もなんでって言われないし、多分そこでこうディスカッションが始まるような環境だったんでしょうね。こういうところで子供時代を過ごした方というのはやっぱり言いたいことは言うし、彼女も叩かれたりもしてますけれども、でも彼女が良かれと正しいと思ってる道を自信を持って突き進めてるっていうのはなんかね、素敵だなと思いますね。すごくやっぱり彼女をこうアウトロー的な目で、私自身もやっぱ見ちゃってるところありますけれども、そういう自分の目もちょっとずつ矯正していかないといけないなと思いました。この関連のインタビューでお父様の草刈正雄さんもすごく彼女の考え方を支持してる方だというふうに書いてあって、正雄さんに対しても見方変わりました。なかなかね、勇気がいるんじゃないかなと思うんですよね。お父さんとしてもね、娘の好きなようにやらせるというのは、そこをこう勇気を持って背中を押してくれるっていうのはすごくいい関係だなと、いいご両親なんだなというふうに思いました。そう、草刈さんファミリーというとね、クランさんの妹のまゆちゃんは私お仕事でちょっとだけ関連がありまして、 彼女が、モデルを務めてるブランドのカタログに、まあ、関係した仕事をしてたんですけれども、なのでね、一度だけ撮影現場もお邪魔したことありましたけれども、まだその時はモデル、まゆちゃんがモデルをし始めてそんなに多分時間経ってない時だったと思うんですけれども、まあその後ね、撮影を重ねるごとにもうどんどん美しくなっていって、最後の方はもうなんか神々しいぐらいでしたね。カリスマ性がやっぱりあるお父様の血なのか何なのか分かりませんが、なのでね、もっと活躍してくれたらいいのにななんてことを勝手に思ったりもしておりますけれども、草刈ファミリー、お父様も含めてファンでございますというなんかわけのわからない締まりのない終わりになりましたけれども、皆さんご意見ありがとうございました。たづけいさん、えいみーちゃん、きよさん、もしまだ前回の配信聞いてらっしゃらない方がおられましたら、ちょっとね、40分ほど尺は長いんですけれども、表現するということに関して響くものがあるんじゃないかなと思うので、もしね、聞いて何かご感想あればまたお寄せいただければ嬉しいです。他にもですね、今日前半で取り上げましたズームのみの宅配ケータリングなんかも、自分はこのサービス使ってよかったよとか、このお店が独自にやってるサービスいいよとかあれば、ぜひぜひお寄せください。ツイッターボイスアンダーバーリコというアカウントでお待ちしております。メンションまたはダイレクトメッセージでコメント等々お寄せいただけると嬉しいです。またはですね、公式サイトございます、よかった -探し.com、よかった-探しのしは SHI です。こちらのメールフォームからもお送りいただけますので、ご意見ご感想ご批判何でもござれでございます。お待ちしております。でもしよろしければですね、今お聞きのプラットフォームにてレビューの星をつけていただけると大変大変大変大変励みになります。あわよくばコメントもつけていただけたらもっと嬉しいです。サブスクリプション登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。